おはようございます。こんにちは、こんばんは。イノブラジオ第19回です。金メダルが欲しい季節になってきましたね。そうなんですよ。今皆さんうなずいておりますけども。そんな今日はですね、オリンピックやっぱやってるので今、オリンピックをテーマに、ちょっと話をしたいなと思います。よっ。
よっ。
はい、今ですね、これ4月27日に収録してて、何があったかというと、昨日ですね、ミックスダブルスで水谷選手と伊藤美誠選手が金メダルを取り、今日はちょうど10分ぐらい前にソフトボールの日本代表が、決勝をアメリカ倒して優勝したみたいな、そういう時期ですね。で、サッカーはフランス戦が明日みたいな、そういう時に収録しています。はい。なんで、まあ、いろいろね、いろいろこう、スポーツとしてのオリンピック以外にもいろいろこう話す切り口あると思うんですけど、まあ、4年に1回の出来事だし、まあ、東京でね、やってるということなので、まあ、1回ぐらいはちゃんとオリンピックをテーマにラジオを撮りたいなというのがあり、まあ、なんか、まあ、誰の申し込み会でもなく、共通テーマみたいな感じでオリンピックについて話していきたいなと思います。ええ。
みくんのナレーションは完璧だね。
いや、本当に？
すごい。
慣れてる。
なんか、
上手。
あなたに金メダルをあげたい。
何これ、これあれですか？前回のラジオ収録で俺が結構いじめられてたから、それを今、回収しようとしてます。
そうだったっけ？
そんな誰もいじめてない。
あ、そうですか。ちょっと前回振り返るとね、なんか夏の話してたんですけど、なんかやたら僕の印象が悪くなるような情報操作が行われてまして。
なんか自分で勝手に墓穴を掘り始めたよ、
全然思ってなかったよ、別に。結構恣意的に、そうです。それで言うと、前回、僕が、まあ、なんだ、お便りハラスメントをオタハラしたので、お便りいただきました。それのおかげで。
ありがとうございます。
はい。読みますか？はい。
お。
ラジオネーム、ヤマドロイドさんからいただきました。
お、ラジオネーム。
お、なんか聞いたことある。
ヤマドロイド。
あ、前も一度お便りくれた方ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本文ですね。はい。毎回配信楽しく聞かせていただいております。7月20日の放送回で、夏といえば〇〇をやっていましたが、僕は夏といえば、蚊取り線香がほのかに香る縁側で風鈴の音を聞きながら食べるスイカとかき氷を思い浮かべます。と言っても現実世界でそんな体験したことないです。今回は遊戯王の話がなかったので、あれってなりました。次回以降も楽しみにしています。とのことです。遊戯王の話、
確かに。夏といえばこのカードっていう遊戯王の話をしてもよかったのか。
それだって遊戯王ラジオじゃん。
遊戯王ラジオ、それは確かに。
遊戯王ラジオじゃん。
それは裏チャンネルで。
裏チャンネル。移動の遊戯王チャンネル。
ああ、蚊取り線香ね。いや、でも確かに、ちょっと今のお便り聞いて思ったんだけど、なんかさ、いや、僕ちょうどたまたま、これちょっと話長くなっちゃうからめっちゃかいつまんで言うと、僕の兄が結婚して、今子供が生まれて、ちょうどこの先週
おめ
末
で
に、
とう。
ありがとうございます。
おめでとう。
ありがとうございます。なんか先週末に奥さんの実家の方にこう帰省してて、でその実家がなんか広島の本当に宮島の中にあるみたいなんだけど、
すご
宮
い
島の
ね。
中に実家がある？
そうそうそ
め
うそ
ちゃく
う。
ちゃすごいね。
どういうこと？
なんか、
船でしか行けないやん。
そうなの。で、だけど、その中の、こう、なんか暮らしが、もう本当に、ザ・日本の原風景っていうか、僕の夏休みみたいな暮らしだったって言ってて、なんか和風の部屋に、もう、障子とか畳とか、障子とか開けっぱなしで、風がこう通り抜けて、そこにこう布団を敷いて、もう一日中昼間はだらだらして、でも決して夏だけど暑くなくて結構涼しくて、で外に出たらなんかセミがいたりとか、虫が裏の山で取れてたりとか、なんかそういう生活ってすごい確かに原風景だなみたいな、夏っぽい、夏休みって言ったらそれだよなってすごい感じるけど、なんか実際にそういうのを本当に体験したことってないなって思って、実際なんか僕の兄も奥さんも本当にそういう夏を過ごしたっていうのはないって ないから。
ちょっと待って、奥さんはあるでしょ。だって奥さんの地元なんでしょ。
あ、奥さんの、奥さん、ごめん、奥さんのお母さんの実家かな。
ああ、そういうことか。
うん、
宮島って厳島神社とかの、
あ、そうそうそう、厳島神社のあるところ。
あれってちゃんと島になってんだ。
結構大きいよ。山もあるぐらいだから、
全然知らなかった。
なんかでもそういうこう日本の夏の原風景みたいなのって実は本当に体験したことないけど、なんか夏といえばこれだよねみたいなのを感じる、我々のなんていうか刷り込み、
うんうんうん、
夏といえばっていうのはどこからなんかそういうイメージが来てるんだろうなっていうのは、
ね、ちょっと何なんだろうね。映画とかかな。やっぱ
映画大きいよな。それこそアニメとかも結構夏の描写ってありそうだよね。
うん、
サマーウォーズとか、
うん、サマーウォーズの雲しかり。
もうサマーウォーズだよね。
おい、絶対寝転んでるやついるぞ。絶対
寝転んでた。
なんだ。
寝転んでるよね。
うん。寝転んでますか？
水飲んでみて。
え、寝転んでるって僕ですか？
もう見てんじゃん、あの動画を何回も。やりとりが、
ね。寝転んでるわけないじゃないですか。やめてくださいよ。
おお、そうか、そうか。
こんな真面目なラジオの収録の時に寝転ぶなんて、ありえないでしょ。
まあ、そうだよな。
そうだ、
まあ、そうだよな、そうだよな。寝転んでない。
ラジオの収録続けてください。
はい。はい。そうですね。いや、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、まあそうですね、いや夏といえばっていう前回同じだったんですけど、まあね、オリンピックもやっぱなある種ある種夏の風物詩みたいなところもあって、
うん、
いや、まあ2021年になりましたけど、まあ一応ね2020東京オリンピックといって今行われてますけど、
うん、
まあなんかねこう話の切り出し方が難しいんだけど、まあ始まったら俺は正直めちゃくちゃ楽しんじゃってる人なんですよね。一旦置いといて、いろんなことは、いろんなことは一旦置いといて、単純に競技を見たりするのを、まあ、楽しんでるなっていう割と。
わかる。
うん。
すごいね。テレビ、いつつけても何かしらのスポーツやってるって、結構ハッピー
です。あれすごいよね。
うん。
俺もさっきだって迷っちゃったもん。卓球の張本試合してて、
うん。
ソフトボール決勝やってて、で、なんだっけな、同時に、あ、サッカーの女子の日本のなでしこの試合もやってて、でなんかなんだっけな、もう一個なんかバスケかなんかみたいな、どれ見ようみたいな、すごい贅沢じゃんみたいな、
うんうん、
これすごいよね。そうね。え、どれ楽しみにしてるとかありますか、それぞれ競技で言うと。普通に気になるわ。
僕はもう完全にサッカー U24 ですね。
あ、サッカーね、
うん、もうやっぱり日頃から日々追いかけてきた久保建英君をはじめとして、たまたの海外で活躍する日本人選手の情報をやっぱ日々リサーチしてきただけあって、大変楽しみですね。
協会の方のコメントみたいになってるけど、サッカー協会の。なるほどね、サッカーね。サッカーね、犬のメンバーみんな見てる。多分唯一じゃない、みんな見てるの割と。みんな
サッカー
見て
る。
そうだよね。私もサッカーがめっちゃ楽しい。
それ最近知ったんだよ、
ね、飛び跳ねて喜んで見てる。
うん、
なんかもう家にいるんだけど立って観戦しててジャンプしてる。
いや、
でなんかやっぱ思うのは、なんかやっぱめっちゃ拍手とかさ、うわーって歓声あるじゃん。やっぱそれを会場に届けたいなってすごい思いますよね。うん、だからなんかそういう仕組みを結構なんかすぐできそうじゃん、そういうの。
うんうんうん、
手元のさ、スマホでこうパチパチのやつでもいいけどさ、わーってやってさ、それがこう会場にわーってこう届くみたいな、
うん、
なんか今会社でそのリモート会議を盛り上げるためのツールは作ってるんだけど、なんかそれをそのままオリンピック会場とかで使えたらめっちゃいいのになとか思いながら観戦してます、家で。うん、めっちゃ楽しい。
コメントの角度がクリエイター目線ですね。いいですか、かっこいいですね。
ね、いやいやいや、
サッカー協会の人とクリエイターっぽい人がいます、ね、
いや、ぜひそういう風にしてサッカー協会盛り上げていってくださると本当嬉しいですよね、やっぱ。
誰だよ。マジでサッカー協会の人。
でもあれだよね、なっちゃんは昨日だっけ、昨日かおとといかハンドボールも見てましたよね。
ハンドボールも見てました、
ね、
いや、なんか なんかね、それだね、やっぱこう、あ、その角度で行くみたいなプレーを見ると、めちゃくちゃ、なんか興奮しますね。全然、現地に見てないんだけど、その凄さが伝わるというか。もうやっぱ、
それやっぱ、
思った
うん、やっぱりなっちゃんがソフトボール、あ、ハンドボールをやってた人目線の、やっぱり、
うん、
ちょっと一つ格の違う楽しみ方だね。
いやまあなんかルール忘れかけてるところもあるけど、でも確かにね、なんかハンドボールってぶっちゃけマイナーだし、あんまルールよく分かんなかったらね、ただのなんだろう、点めっちゃ取り合ってるスポーツみたいに思われちゃうかもしれないんだけど、いやだからね、結構なんかそのみんなで楽しむっていう意味で言うと、実況ってすごい大事だなって思った。
あ、
こうめっちゃ分かりやすく伝えてくれるからさ、私なんかサッカーとかあんまりなんか分かってない部分もまああったりするから、そこをなんか実況の人がめっちゃなんだ分かりやすく説明してくれると、あ、なるほどねみたいになるから、
か
結構ね、実況をやっているスポーツとやってないスポーツで結構盛り上がりの差も出る気がしてて、
あ、今すごいいいパスもらいました。
あ
の、この間、この間のメキシコ戦見てるときに。
スルーしてもらっていいですか、それ。スルーしてもらっていいですか。
ちょ。
スルー。後ろ。
すごい邪魔、すごい、ね、邪魔してくるやつがいいな、はい。この間のメキシコ戦を見たときに、あの、僕と浩平であの、実況をやってて、それすごいいい実況だったんで、ちょっと再現していいですか、ちょっともらって時間。じゃあ、ちょっとやりますか。
なんだっけ、
あ、まあ俺が適当にあの振るんで大丈夫です。本日、実況は渡辺が務めさせていただきます。本日の解説ですけれども、日本クイディッシュ協会の会長、東京ペンギンズに所属している小山浩平さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
あ、小山です、よろしくお願いいたします。
お願いします。先ほどですね、あのメキシコがレッドカード後半の試合終了間際にもらいまして10人になってきたと思うんですけれども、残りですね、今 2-0 のところで日本どういう風な攻め方というか試合の進め方していくと良いでしょうかね。
そうですね、やはりメキシコが1人減って10人、つまりまあ野球でいうところの9人プラス1人という状況になっていますので、まあ、そこのミスマッチをついて、あの、攻めていけるっていうのがあのポイントになりますね。
はいはいはい。ということはつまりそれはあのバスケでいう5対5プラス 5, あ5人プラスん5人プラス5ということで合計10人ということですよね、メキシコは今。
そうですね、それはつまりあのバスケの 3-on-3 の3人プラス7人ということにもなりますね。
そうですよね。ということはテニスのダブルスに今8人要はいる状態ということですよ、メキシコは。
そうですね、それはつまりあの柔道の 1対1に1プラス9というような状況とも言えますね。
はい、そうですね、ありがとうございます。まあみたいな感じでやってたんですけど、
やばいな、これやばいな、
こういうことよ。
そういう見方はあのサッカー協会にとってもすごい新鮮だったので参考になりますね。
コント番組じゃん。コント番組できたじゃん今。感動した俺。オリンピックの感動を超えたわ今。普通に完璧なね、なっちゃんのパスから持ち込んで、俺と声がシュート打ってこぼれ球をうちが決めるっていう。いやすごい、ちょっと今感動しちゃった。
すごいね。
でも実況ね、ごめんなさい、ごめんなさい、あのふざけですけど。
実況でそう思い出したんだけど、ちょうど今日大谷君の試合をアベマ TV で画面、パソコンの画面の横で見てて、ね、アベマ TV の実況って今日初めて見たからちょっと全部そうかわからないんだけど、コメント欄があって、コメント欄でめっちゃユーザーの人がこうバーってコメント書き込むんだけど、そのコメントを拾いながらでも的確に実況してくれるのか。なんかめちゃくちゃクオリティが高い。なんかこっちから言ってコメントで結構いっぱい来てる、上がってるコメントでなんかアップトン早く放出しろとかなんかいうコメントが来てて、いやアップトンね、放出のコメント来てますけど、実はアップトン選手なんとかなんとかで今こういう状況なんですよねみたいな、だからなんかもしかするとこうかもしれないですね、なんでここで打つとまたちょっとその状況も変わってくるかもしれませんとか言って、もうすごい非常にいい体験だった。
いいね、
視聴者にもそのレッスンを返しつつ情報を流すみたいな、
なんかオンラインだけどめっちゃ参加してる感があった。
しかもそれをちゃんとなんか解説のプロの人がその視点で答えてくれるの嬉しいね。
うんうん、
ね、それちなみに何、野球 もうちゃんと分かる野球解説者がやってるって、
芸人とかではなくて。そうだと思う、野球解説、でも本当解説のプロって感じだった。
なるほどね。ちょっとまたこれ解説の話つながりなんだけどさ、一時期はなんか俺 e スポーツのゲームの動画とか見てるときにハマってる時期あって、それなんでかっていうと実況が面白いんだよね、マジで。なんか例えばカードゲームみたいなときに、このカード次に引けたらおっと引いたとかみたいな、こういうなんかなんかこういうなんか実況がめちゃめちゃ面白くて、なんか、マジで実況であの e スポーツとかの面白さほとんど結構成り立ってんなと思った、マジで。特に素人でもある程度見て分かるようになるし、なんかめっちゃやってる人が見ても興奮できるみたいな、なんかそういう、こう言葉選びとか、
確かに
興奮の盛り上げみたいな、なんかすごいなと思って。
でも確かに松木さんの実況を聞きたくなるのもそういうこと
だね。そうね、そうね、そうね、確かに、確かにね。
あとあの将棋のあのひふみさんの実況の時はちょっと面白いとかね。
そう、
確かにある、ね、この人の実況はあるわ、それ確かにあるの。確かにね。
いや、大事だね、実況。
実況ってやっぱプロフェッショナルだなと思った。
いいですね。
そうだね。でも特に、なっちゃんは本当に言う通り、オンラインで実況に頼ってる部分ってすごいあるね。
ある。あの、スケボーもさ、なんかちょっと実況話題になったよね。あっちーとかさ。すげーとか、あれやばかった、あれマジ面白いじゃない。で、なんか、普通にあの解説、実況、どっちだ、実況の人か、解説の人か、あのコメント言ってんの、あの解説してもらってもいいですかみたいな感じで、こう、普通に諭すみたいな。やべえ、あっちーとか、あれすごいな。あれ、ただの視聴者やんみたいな。
その解説してる人、かなりレジェンドなんでしょう、スケボー。
そう、らしいね。それもかっこいいよな。
日本ってさ、スケボー今回かなりメダル取ったじゃん。
かなりってか、独占したよね、だって。
金と銅とみたいな。
あ、そうなんだ。
金メダルは両方日本だったね。
あの、13歳の人だけじゃないんだ。
そう、違うね。あの、男性の方もう超やばいよ。ガチ強だよ、堀米さん。
そう。
でもさ、なんか結構日本ではさ、結構禁止されてるっていうかさ、そのスケボー。
そうだよね。
あれか、堀越さんはアメリカ在住だったの、確か。
そう、堀越さんはアメリカでバリバリやってたけど、まあでもスタートは日本からね、始めてたから。
なんでなんか面白いよね、そういうの。
確かになんで日本強いのか謎だね。何なんだろう。
なんかできるところが限られてて、みんな自分で狭いコースとかを、で練習するのかね、見つけて。
なんか制約があるから逆に、みたいな。
ストリートバスケみたいな感じの。
うん。
いや、なんかすごい面白いよな。
面白いね。
確かにね。いや、スケボーもね、なんか見方変わってきそうだよね、これから。あんだけ日本人が活躍する、日本人というかね、活躍するし、なんかやっぱスケボーおもろかったなみたいな、みんな言ってるしな、友達も。確かに。なっちゃんはそうね、ハンドボールとサッカー、他ある、ちなみに。実は
子供みたいな。ないな。一番注目してるのはサッカー。
ああ、なるほど。
寝
転びボーイは？
いや、寝転んでないんでやめてもらっていいですか？
いや、あのさっき画面共有外してた時、確実にベッドが映ってましたよ。
寝転んでないです。寝転んでないボーイの私は、私もやっぱり一番注目してるのはサッカーですね。
なるほどね。
リアルタイムで、わざわざリアルタイムで見るのはサッカー。なんだけど、それ以外結構あのそれこそスケボーとか、あと、まあ、バスケとか、あとサーフィンも気になってますね。
あ、サーフィン見てみたいな。
なんかそういうのはちょっとリア、なんかもともとちょっと僕なんかあんまテレビっていうか、なんていうんだろう、なんかあんまリアルタイムで見るモチベーションそんなわかんないんだけど、でもそういうのはちょっと気にしてますね。サッカーはマジでリアルタイムで見ていく。
リアタイで、俺逆に言うと、もうリアタイで見、なんだ。俺正直言うと、最後のメダルを取る、決定する瞬間の30分前ぐらいからでもいいから、友達として見て、一緒にうおーって言いたいんだよね。それないですか、みんな。
ああ、なんかそれで言うとあれかも、本当は見たいんだけど、あの、なんか番組表とかを、なんか、わかんない。 どっかにあるのかもしれないけど、なんか見てないから、
あ
いつそれがあるのかあんま知らなくて。
まあまあ、
知ってれば見るのかも。
それで言うと、俺ご飯食べるときってテレビ見てるんですよ、家で。ちっちゃいテレビで。で、チャンネル回してるんだけど、そもそもあれか、飯食うときにテレビ見るとかっていう習慣がないのか、別に。
ないから。
うん、確かにね、そりゃそうだわ。俺もわざわざ事前には調べないもん。偶然そのときやってるのを見るって。なるほど、ね。
こんな感じかな。
はいはいはい。
なんか久しぶりにテレビのリモコンを触ったよね。って感じだよね、本当に。私も全然普段見ないから、うん、実家でもあんまり見てなかったし。ね。
いや、そうだよね。
そうだね。なんかやっぱり、なんだかんだオリンピックって、すごいなと。
うん。強いね。
うん、思ったね。
いや、そうね。いや、なんかさ、いや、そう、結構、まあ、割とこう、競技の話したんで、もう競技の話いいかなと思って、ちょっと次の話に移るというか、あれなんですけど、なんか思ったのは、いや今回、そのスポーツ好きな人がさ、正直、スポーツ好きな人というか、わかんないな。まあ、スポーツ好きな人にしとくか、一回。スポーツ好きな人はオリンピック始まったら楽しむじゃないですか、やっぱとはいえ、盛り上がるから。あんまでもスポーツとか興味ない人とかって、結局なんかオリンピック、なんか事実だけ見ると別になんかこう、なんだ、オリンピックこの中でやりやがってとか、なんかなんだろう。なんか結局こうずっともやもやしてる人もいるんだろうなみたいな、なんだろうな。だからスポーツ好きな人とあんまスポーツに興味ない人がなんかこう結構パックリ割れそうだなみたいな、ちょっと思ってて、
うん、
なんか結構すごい、なんだろう、今盛り上がってる人と盛り上がってない人の差がすごいなと思ってる最近、割とな
んか、では京都でオリンピックやめろっていうデモを見て、うん、結構びっくりした。
渋谷でもやってた、ちょうど。
あ、そうなんだね、やっぱなんかそう思ってる人もいて、
いるよ、ね、
でも、まあ、やっぱそういう意見もあるんだよなっていうの
は、いやいや、
結構そこで感じたというか。
うん。
うん。
そうだよね。え、京都とかって何、どういうところでもやってんの？東京でやってるのは分かんだけどさ、なんか。
え、急にね、なんだっけ、あそこ。八坂神社に行く、もう本当メインの通りがあるんだけど、大きい通り。そこでちゃんと警察が、なんて言うんだろう、警備して、うん、ね、正式にデモをやってて、そうそう、結構大通りでやってた、
うん、
なかなかないよね、なんかそういう日本で大通り閉鎖してデモで行進するっていう風景、
うん、
そうだよね、うん、
なんか、うん、確かにな、なんか確かに 僕はスポーツが好きだからスポーツを見て楽しんでるっていうのもあるけど、なんか特にオリンピックだと結構それこそね、ソフトボールの上野投手とか、そのスポーツもそうだけど、こう12年前からこの12年間なんか
その
生活がどれくらい苦しくてとか、なんか、
うんうんうん、
そういう結構特集を組んでくれたりとか、そういう裏情報というか、その人のなんかこう背景みたいなのをめっちゃ紹介してくれるから、そういう意味でも結構楽しめるっていうのはあるかな。
うんうんうん。
だから本当なんかその一人の人が本当になんかこう日々突き詰めて、たった4年に1回しかない、一度しかないチャンスのために4年間ぶっ通しで突き詰めてきた結果というか、人間のなんていうかね、なんか凄みみたいなのを、
いやこれそう、いやまさにそれめっちゃ大事だなと思って、なんかつまりオリンピックのためだけに変な話生きてる人もいるわけじゃないですか、世の中には。アスリートとか正直、うん、もうこのオリンピックに全てかけてきたみたいな人がいる一方で、
うん、
一方でオリンピックなんかに自分の普通の生活が壊されてたまるかみたいな人も絶対いるわけじゃないですか、正直。だここのなんかもうどうしようもない、このなんどうしようもないって言ったら別にあれだけど、ここのなんかね、溝というか、それは両方いて、なんか比べた時にどっちが正当とかってもう無理だなと思って、正直なんかなかなか、
うん、
みたいなのは考えますよね。なんかさ、なんだっけ、この京都なんかツイートしてて、なんか僕は正直オリンピックが始まったから、なんか単純に楽しむみたいな気は正直全く湧かなくて、その裏にあったなんかこういろんな犠牲とか、やっぱそこを考えると、なんか今オリンピックをやっている状況が正直よく本当にわからないみたいな人、いや、そう思う人もちろんいるよな、みたいな。
うん。
いや、そうですよね、みたいな言ってて。 いや別にこれをどうしたいとかないんですけど、ねえ、ねえみたいなね、こと思いますね。まあ多分まあ、オリンピックね、いやオリンピック終わったらまたこう、なんかいろいろ振り返りみたいなのとか、多分そういう時期があると思うんですけど、一時期は。なんかちゃんと考えたいというか、なんか頭の中には持っときたいなって思いますね、個人的に。うん、はい。ちょっと難しいですね、ここら辺の話は。この辺の話は難しいですね。イノブはちょっと軽く話しておくと、なんかね、開会式の後とかはちょっとこう開会式どうだったかみたいな話もしてて、それはそれで結構こういろいろ話したんですけど。いろいろね、なんだろうね、感じるとこはありますけど。って感じですね。はい。はい、
開会式ね。
ちなみに、いや、何でもいいんだけどさ、こう、別にもう時間も結構経ったので、無理にテーマを出さなくてもいいんですけど、なんかオリンピック関連でこれちょっとみんなと共有したいよみたいな話あったりしますか？全然無理にじゃないので、なかったら先生、大丈夫です。
たくみくんはどうですか？
俺はね、なんかあるかな。あ、でも、ごめん、普通にこれは全然いい話なんだけど、卓球のやっぱ伊藤美誠と水谷さんが金メダル取ったやつは、なんかあの二人って幼なじみらしいんですよ。
うんうんうん、
小さい頃から一緒にこうプレーしててみたいな。で、なんかもう日本のその卓球の、なんだ、そのチーム、もうこの二人しかないなみたいな感じで結構こう迷いなく選んだみたいなペアらしくて。そうなんだみたいな、そういう、 こう背景情報みたいなのがあると、確かにあんだけこう、いや、なんか準決勝か準々決勝で、なんか10対4とか、わかんない、9対4ぐらいからまくって勝った試合があったんだけど、もうマッチほぼ握られてみたいな。その試合の後も、なんか伊藤美誠選手が、いや、水谷さんとだから勝てましたみたいなこと言ってて、ああ、なんかあの発言って本当にそう思ってんだなみたいなのとかあって、なんかそういうね、本当積み重ねてきたものが、ここでこう全部出てみたいなのは、やっぱ、いいっすよね。
うん。
僕あれテレビの前に見ててめっちゃ叫んでましたね、優勝した時。卓球、あ、僕は卓球好きなんで。そうっすね。10日かな。
確かにね、オリンピック見ててたまらなくなって今日ランニングしてきちゃいましたもん。もうやっぱ体鍛えなきゃと思って。
どういうこと？出ようってことですか？
そうです。ちょっとやっぱり4年後に向けて、3年後か、今回は。
パリか。パリだっけ？
うん。
何出るんですか？
トライアスロンかな？
叩かれますよ。叩かれますよ、あなた。え、それなんでトライアスロンなんですか？ちなみに。
いやー、やっぱなんか今日たまたま朝テレビつけたら、ちょうど朝、女子トライアスロンのレースをやってて、はい、もう雨が降った後ですよ。お台場の雨も残る中、
はい、
こう、たくさんの選手たちが、もう、僕つけた時、もう最後ランニングのシーンだったんだけど、なんか、もうだってトライアスロンってすごくない？そう。ちょっと感想が小学生レベルになっちゃって大変申し訳ないんですけど、だって泳いで、まあ、泳いでチャリ乗って走ると、
うん、
もう何ビーストうん、もうなんか自分の体のことを知り尽くしてる人たちの気がする。
なるほどね。
極限まで自己管理できないと、なんかやっぱレースは乗り切れないなっていう感じがして、
うんうん、
そのこう磨き上げられた精神と肉体というか、すごい感銘を受けました。
うん。なるほどね。
うん。
で、トライアスロンに出てやろうと。
そうですね。やっぱり、自立心を持ってトレーニングに臨むという。
スイムできんの？あなたは、内倉さんは。
海のスイムはちょっと怖いね、やっぱり。
うん、
下にどんな怪物、生物がいるから。
見えない。 いないでしょ。いないし、トライアスロンやってる海でその危険生物は。違う競技になっちゃうじゃん。いた。
なんかトライアスロンは海なのか、泳ぐの。
海。 海だよね。
海なんだ。海確かにね。しょっぱいしね。
しょっぱい。
な波がすごそう。
俺、遠泳さ、高校が遠泳がある学校だったんですよ。
すごいね、それ。
で、1キロぐらい泳いだんだけど、マジで、しょっぱいのつらいよ。喉めっちゃ乾くし。全然違う。いや、
なんで水飲んでんのよ。
めちゃくちゃ水飲んでんじゃん。
いや、飲まん、俺、普通に泳ぐのうまくないけど、飲まなくてもしょっぱいのはわかるじゃん。ちょっと。
そうかな。
あれ、わかんないから。
ちょっと、プッてくるみたいな。
いや、そうそうそう。普通になんか何回かは入っちゃう。
確かに。
ちょっと海の水って、皆さん知らないかもしれないですけど、しょっぱいんですよ。実は。プールの水とかより全然しょっぱいんですよ。プールの水しょっぱくないし、そもそも。海の水ってさ、
海の水入って飲んでからプールの水飲むとなんか甘く感じるよ、
ね。いや、それ聞いてないけど。そんな海の水飲んだ後にプールの水飲むって、そのやったことないから分かんないけど、それは。でもさ、海の水さ、これ思い出すと、よく思い出してほしいんだけど、初めてなんか海の水の、なんかなんていうの、下に触れた時に予想以上にしょっぱくない、あれって。こんなしょっぱいんですかってならない。
確かに、か想像以上だよね。
しょっぱいっていうよりちょっと苦いよね。
そう、これぜひラジオ聞いてて、まだ海のしょっぱさ知らない人はぜひ体感してみてほしいんですけど、しょっぱいんですよ、想像以上に。
なんかでもさ、そう考えるとさ、あんなにしょっぱい塩水にさ、何年間も使ってる魚たちがさ、なんか素焼きにして塩辛くないって結構すごくない？
なんかすごい頭悪そうなこと言って
る。確かに、なんでなんだろう。
その塩分どこ行ってんだろ
う。そう。いや、なんか普通浸透しそうじゃん。浅漬けみたいな状態になってるわけでしょ、
うん、
魚たち。
なんでなの？魚博士。
確かに説明できない。俺ですか、魚博士。
いや。
けどさ、海水しょっぱいトークの関連してさ、俺司会に行ったことがあるんですよ。
司会ってあれか、
初めて見た。
あの、自分の身の塩分濃度が高くてさ、
そうだよね、浮くとこだよね。
浮く司会。
なんかおもろそうな話じゃん。うん、
で、なんか2つのことを皆さんに教えたいん
ですよ。うるさい。はい。
1つ目は、マジで浮きますっていう話。
お
ー、あの、なんか浮くって聞くじゃないですか。
はい。
いやでも、そんな浮かないっしょみたいな。
ああ、分かる。
だろうけど、まあ、なんていうの、そういうぐらい、なんて、まあ、そんな浮かないだろうなって思って、本当に寝転んだら、マジで浮くの、完全に。
もう何しなくて、その息をためるとか、そういうことしなくても浮くの。
でも本当に浮くから、もう笑っちゃうぐらい浮くの。
へ、
こんなに浮くのみたいな。なので、ぜひ一度行ってみてください。
あ、すみません、立てないんですか？立てるは
んだけど、立って、まあまあ、膝ぐらいのとこまで行って、まあ、まだ最初どれぐらい浮くか分かんないじゃん。だから、手ついて、お尻つけて、よっみたいなやったら、まあ、浮かなくても、まあ、息はできるようなポジションみたいな感じで言ったら、もう完全に浮くの。
すごいな。
もうすごい、びっくりする。もう、あれもマジで俺もうめっちゃ声出して笑ったもん。うわーみたいな。
笑うんだ。
それさ、家のお風呂でさ、とかさ、そのプール、ちっちゃいビニールプールとかでさ、めっちゃ塩入れたらさ、同じことできんのか。
これ、完全にバケットリストですわ。あの、
どういうこと？
八ヶ岳キャンプの。
やらない。そんな
やりましょう。
でもう一個お伝えしたかったのが、そのしょっぱいかなと思って、視界の水をちょっと口に含んでみた
んです。やばいんじゃないそれは。
いや、もうやばくて、
もう
なんか、味わうとかじゃない、もう入れた瞬間、ブレみたいな感じ。
あ、
もう
しょっぱいんだ。
いや、あのね、苦い。
苦い？
もうしょっぱいとかじゃない、もう通り越して苦い。
しょっぱすぎて苦い、うんはい。
そう、しょっぱすぎて苦い。でもしょっぱいとか一切感じない、もう苦い。苦いし、なんかもうの絶対の飲み込んだら死ぬみたいな感じである。
怖
っ。海苔でちょっとどうなんだろうこれみたいな感じで、味わってからああしょっぱいねとかかなと思ったら、やってみた瞬間うえみたいな。これ無理だわみたいな感じ。
じゃあ絶対お水持ってった方がいいね、しか行くとき。
いやそうだけど。
視
界はマジでね、結構おすすめの観光スポットなんで。
視界ってあれだよね、その死の海って書くのは生き物がしょっぱすぎていないんだよね、なんかね。
そう。
だから視界なんだ。
そう、いない。
死体みたいな感じで浮き上がるから視界だと思ってた。
ああ、人間。確かに。
諸説あるね。確かに。
でもさ、生物も一応そのしょっぱさを感じているっていうことなんだよね。
いや、しょっぱい概念じゃなくて、普通にあの、何つったのだ。ちょ、それはバカっぽいな。何つったの
だから、あの、塩化ナトリウムを認知してるんじゃない、生物は。
あ、そうね、
味とかじゃないよ。
そうそうそう。なんだ、
何かを感じてるんだよね、でも。
何かというか。
濃い。濃度が濃いっていうのを感じてる。
そうそう、塩分濃度が濃いと、多分なんか、血中の組織とかがあれなのかな、多分。でもなんかできそう、うん、いそうだよね。なんか全然何匹ぐらいがそのすごい NACL をうまくろ過して生きれるみたいな生物って。
うん。いそう。
ビゼルスとかいるのか。
そうなのか。匠渡辺みたいな。
すごい。全然面白くないポケが出ましたけど。視界どこにあるんですか、ちなみに。
視界はね、確かヨルダンとパレスチナの。
ああ、イスラエルあたりなんだ。
国境っていうか、その両方から行ける。ヨルダンからも行けるし、パレスチナからも行ける。
アラビア半島らへん？アラビア半島で合ってる。違うか。ちょっとわかんない。
うん。
半
島じゃん。
うん。そうですね。
以上です。
なんで視界の話になったんだっけ？
海の水はしょっぱいか。
なんで海の水の話になったんだ？サーフィンか。
トライアスロン。
あ、トライアスロンか。トライアスロンか。はいはいはいはい。そっかそっか。でもあれか、つまり、いやでもしょっぱいってので思い出したんだけど、汗しょっぱいじゃないですか。
うん。
やっぱり。なんかこう、いやもちろんなんかね、こう汗をかいてなんかこう、しょっぱい結果にこう終わることもあるとは思うんですけど、そこまでこう、たくさん流した汗みたいなものがあって。
よっ。
あって
、
やっぱそれがこう一つのね、なんかこう、なんかこう、まあ、しょっぱい結果になろうと、最終的にどうこうあれ、一つこう一個の結果として、やっぱゴールとしてこうあるのが、やっぱオリンピックだなっていうのが、やっぱありますよね。すごい。
いいぞ。
いや、終わりです。終わりです。
こういうしょっぱいコメントで、
しょっぱいコメントですごい、なんか30点ぐらいの着地で終わりましたけど。いや、そうですね。いや、オリンピックね、まだまだ、これ半分ぐらい終わったのかな、もう全然わかんないわ。いつまでなんだろう。
わかんない。
野球とか、あ、野球まだ始まってもないし、野球楽しみにして。
8月8日とかじゃない。
あ、8日。いや、まあ、4分の1ぐらいか。あ、じゃあ、ちょうどこのラジオが出るのが、あ、もう今週の金曜日だから、30日か。あ、じゃあ、まだありますね。まだ全然。
オリンピックってめっちゃ短いね。2週間ぐらいしかないってこと？
そうだよ、そうだよ。3週間くらい。
短いね。贅沢だね。ぎゅっといっぱい、この時期にやるなんて。
うん、いやー、はい、楽しみですね。いやー、皆さん、ぜひね、ちょっと。
オリンピックってさ、思ったんだけど、あ、ごめん、あの、すみません、本当。
いや、
ごめん、
いいですよ、
あの、マジで。
うちからって、なんか、俺、ラジオ、いつも編集する前に着直しか分かんないけど、うん、大体最後の方にまたコメント、もう1テーマくらいやろうとする。あるあるとして。いや、ちょっといいですよ、何ですか。
いやー、なんか、オリンピックってさ、この短期間でやろうとするからさ、すごい、こう、スタジアム、いろんなもの作って、負荷かけてみたいなあるけどさ。
お、なんか、良さそうな話が始まるな。お、なるほどね。
いや、なんか、まあ、てか、そうか、まあ、短期間っていうのはしょうがないのか。まあ、そうか。ちょっと、あんまり、示唆深くなかったわ。
いや、でもなんか、
1年間ぶっ通しで、ちょっとずつオリンピックやってたらどうなるんだろうかな。
なんか、それはそれで面白そうだよね。
まあ、でも、それはもうオリンピックじゃないね。
なんかさ、そのワールドカップとかもさ、でも国別じゃん。
うん。
だから、やっぱ、それはもうワールドカップでされていて。
そうだね。世界卓球とかもそうだね。世界柔道とかね。
そう。やっぱオリンピックはあのギリシャのなんかあれからなんか来てんだろうね。
うんうんうん。そうね。
え、このさ、なんでオリンピックって短い期間でやるんだろう。
やっぱあの。
理由ないか。
やっぱこう、あまたの。アスリートたちが一堂に集うっていうことが大切なのかな。
なるほどね。分けちゃうとあんまスポーツの祭典感がない、
うん、
ないのか。
うん。
なるほど。
あ、開催時期が。
そうね。開会式とかのやっぱシーンを見てるとやっぱすごいことだなって思うよね。 これだけの人種と国の人たちが、別々の競技の頂点に立つ人たちが集まってるっていう、あの、うん、ライオンキングのオープニングみたいな、そういうテンションのところだよね。
やべ、全然わかんなかった、ライオンキングのオープニング。
なんかいろんな動物たちがこう集ってきて、
はいはいはい、
最後シンバーが称えられるみたいなさ、
うんうんうん、
あのテンションだよね。やっぱアマゾンの中のこう、アマゾンっていうかなんだ、大陸のいろんな種類の動物たちがこう集ってくるみたいなさ。
なるほど。
そろそろ終わりにしようか。
ここからあの内倉くんの怒涛の一人トークが来た人はサブチャンネルの方を見ていただいて、猪木の遊戯王チャンネルの方であのこの続き公開予定ですので、はい、あのそちらぜひご覧いただければなと思います。
ぜひ、
はい、ちょっといいですね。あのまたお便り募集しているので、あのオリンピックの話とか、あとは
確かにそうですね、遊戯王がオリンピック競技になるのはいつなんだろうね。
はい、あとなど募集しておりますので、はい、あのぜひ、またお便りなどいただけたら嬉しいです、では、はい、明日の
日
本戦の勝利を願いまして終わろうと思います、
はい、
日本サッカーの30日の結果出てますんでね、
明日は勝ってほしいね、
勝ってほしい、金メダル取ってほしい、
うん、
では明日8時半かな、キックオフ確か。8時半か8時。
8時半です
。8時半キックオフなので、皆さん、見てください。全く意味のないコメントですね。これもう終わってるんでね。聞いたときには、はい、それでは、また次回お会いしましょう、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。